地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは5月12日付北海道新聞朝の食卓欄より原田菊江さんのムックリをお届けします。アイヌの楽器というとまず出てくるのがムックリ、コウキンです。アイヌのムックリは竹でできていることが多いですが、別の素材のこともあります。実は私はムックリが下手くそで人前で鳴らせるようなものではないですが、去年タイに行った時に他に鳴らす人もいないのでということでやらざるを得ない感じになってしまって、タイの方々には本当に申し訳ないことをしたなぁと思っていますが、ぜひ北海道に遊びに来て他の上手な人のを聞いて、わあこんなにすごい楽器なんだと思っていただけたらなぁという気持ちでやりました。アイヌであることが重荷になるのはこんな時です。アイヌなんだからアイヌ語が話せて歴史を知っていて、歌や踊り、刺繍、木彫りができて、宗教観やらも知っていて、もちろんムックリやトンコリ、五弦琴などの楽器も鳴らせるんだろうなぁと思われてしまうのです。私にできるのは少しばかりの歌と踊り、作文を書くことと自分の思ったことや体験を人前で話すことくらいで、それ以外のことはほとんどできません。日本人ならば、生まれた時から日本語を浴びて、生活の中で歴史や習慣を学び、学校でも教わることができますが、アイヌは違います。そんな中ででも、自分のルーツを知りたい、守りたいと思って、頑張ってアイヌのことを学び直すアイヌを、温かく見守ってほしいと思います。本日2つ目のニュースは5月14日付北海道新聞より、レブンの縄文人全ゲノム解析。国立科学博物館などの研究グループは13日宗谷管内レブン町の船泊遺跡から出土した縄文時代後期の女性人骨からゲノム全遺伝情報を高精度に解析したと発表した。解析結果から現代の日本人は縄文人の DNA の約 10% を受け継いでいることが分かった。船泊遺跡で1998年に出土した女性人骨船泊23号の歯から DNA を抽出、寒冷地で見つかったため DNA の保存状態が良く、現代人と同レベルの解析が実現した。解析結果から縄文人は1万8000から3万8000年前大陸の漢族と共通する祖先から分岐したと推定。現代の日本人が受け継いだ縄文人の DNA の割合は、北海道に住むアイヌ民族で 70%、沖縄に住む人で 30% 弱と高かった。アイヌ民族が多くの遺伝情報を受け継いだ理由について、神沢秀明国立科学博物館研究員は、縄文時代の後も、狩猟採集が中心の北海道独自の文化が続いたことで、農耕民族との遺伝的交流が少なく、混血が起こりにくかったのではと分析している。縄文人がロシア極東部や朝鮮半島、台湾の先住民などと遺伝的に近いことも判明。比較的少数の集団で狩猟採集生活を続けていたことも新たに分かった。身体的特徴として、この女性は肌の色が濃く、瞳は茶色で酒に強く、耳垢は湿る体質だったことも分かった。高脂肪食に適応する遺伝的特徴も確認され、アシカなどの怪獣を食べる生活様式と関連する可能性が指摘された。本日3つ目のニュースは、5月16日付北海道新聞日高版より、アイヌ文化、浦河で伝承。遠山さんの生涯一冊に。浦河町姉茶で生まれ育ち、昨年12月に90歳で亡くなったアイヌ文化伝承者遠山咲さんの生涯をまとめた著書「姉サラシネウプソロ」が出版された。生前に千葉県在住の長女旧の恵子さんが7年がかりで聞き書きし、辛い思いもした幼少期から結婚子育てを経てアイヌ民族として文化伝承に努めた日々が柔らかな語り言葉で綴られている。著書のタイトルはアイヌ語で姉茶、一つの懐の意味。恵子さんによる聞き書きは 2011年に始まった。電話や浦河に帰省した際に遠山さんから過去の体験や思いを少しずつ聞き出し、亡くなる3ヶ月ほど前の昨年9月、浦河の自宅の介護ベッドの傍らで一通り話を聞き終えた。著書は今年3月に出版され、恵子さんは、話が脱線しなかなか進まないこともあったけど、母の生きた証ができてよかったと振り返る。遠山さんは母親を亡くして5歳で叔母に引き取られ、学校では差別によるいじめも受けた。子守奉公などを経て19歳で結婚、三男三女に恵まれ、やがて地域の仲間と共に手仕事やアイヌ語の伝承に励み、国内外で作品展や先住民族との交流にも取り組んだ。こうした遠山さんの90年の生涯が3章に分けて記されている。第3章の日常の暮らし、アイヌの心では、刺繍したり歌歌ったり踊り踊ったりしているうちに、だんだんアイヌの素晴らしさが分かってきたの、今はアイヌに生まれてよかったと感謝していると語り、孫やひ孫の代まで文化が引き継がれるよう願っている。朝晩家の中のカムイ、神との対話を楽しむ様子にも触れている。192ページで1944円、5月18日には札幌市中央区の豊平館で遠山早紀さんを偲ぶ会が開かれ、アイヌ文化を受け継いだ恵子さんや町在住の三女堀悦子さんらが出版記念コンサートで歌や踊りを披露した。本日4つ目のニュースは、5月17日付北海道新聞各自各論のコーナーより、アイヌ新法の運用をめぐる広瀬健一郎鹿児島純真女子大准教授の意見文です。自己決定権の保障を。カナダ先住民族の教育や権利保障を研究してきたことから、アイヌ新法案の国会審議に際し、私は衆参両院で学識経験者として意見を求められた。先住民族の権利を法案に位置づけるよう説いたが、付帯決議の中での言及にとどまり、法案そのものは修正されなかった。これから現実の運用が始まる。どのような点に留意すべきか改めて提起しておきたい。付帯決議には国連の先住民族権利宣言を踏まえるべきことが明記された。本法の目的がアイヌの人々が誇りを持てる社会の実現であることを考えれば、条文に先住民権保障の規定がなくとも、運用にあたっては最大限の配慮が求められることは明らかである。新法の下では、国と都道府県はアイヌ施策の方針等を策定し、市町村はアイヌ施策事業を実施しようとする者の意見を聞いて、アイヌ施策推進地域計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けることとなっている。ここで重要なのは、アイヌ民族の自己決定の権利を保障する仕組みを作ることである。アイヌ施策や推進地域計画を策定する際には、事業者で構成するアイヌ施策推進会議のようなものを、国、都道府県、市町村の各レベルで設置し、アイヌ民族との合意の下で策定を行うべきである。アイヌ民族の中から多くの方が事業者として名乗りを上げ、推進会議の多数派となる必要もある。とりわけ推進地域計画を策定する際には、市町村はアイヌ民族文化財団の助成事業のような認可方式を採用してはならない。認可方式では自己決定権を保障したことにならない。さらに不承認とされた者に強い疑念や不満を起こす可能性もある。例えば本年度、それまで長年認められてきた伝統儀礼などへの助成を同財団がいくつか不承認とした。厳正な審査の上での判断だったとは思うが、さまざまな疑念が広がっているのも事実だ。新法の下ではこのようなことがあってはならない。許認可権を行政が一方的に行使するのではなく、事業者と行政との間で合意形成を図る仕組みが不可欠である。アイヌ民族の土地に関する権利の保障と関わって、アイヌ施策には狩猟や漁労、採集などの伝統的制御を組み入れるべきである。なぜなら、伝統的制御や自家消費を目的とした狩猟、漁労、 採集、それ自体がアイヌ文化の核であるからだ。土地利用の範囲や規模については、アイヌ施策の事業者と行政、利害関係者との間で合意形成を図っていくことが重要だ。海外の事例を見ても、先住民権の行使には必ず関係する政府や諸機関との合意が存在する。我が国においても、アイヌ民族と関係諸機関との合意に基づく先住民権保障を進めるべきだ。昨年、道内で伝統儀礼に必要な鮭を採捕しようとしたアイヌ民族が、北海道知事の許可を受けていないという理由で警察によって阻止される事案があった。アイヌ民族側は、鮭の採捕は国連宣言が規定する先住民権であって、知事に許しを請うことには納得できないと主張した。このような事業も、事業者と市町村の合意によってアイヌ施策の中に位置づけ、今後許可申請しなくても良い仕組みを作ることは可能である。本法をアイヌ民族に特権を与え、国民を分断する法律だと非難する人がいる。だが、本法はアイヌ施策に携わろうとする人であれば、誰に対しても支援を行う法律である。そもそも学校や職場で、あるいは就職や結婚に際し差別を受けたアイヌ民族の方々がたくさんいる。このような意味での国民の分断はすでに存在するのだ。アイヌ民族の先住民権の回復こそが、このような分断を解消し、民族共生への道となる、ということへの国民の理解を広げていく必要がある。そのための学校教育や社会教育も、アイヌ施策の重要課題とならなければならない。本日最後のニュースは、5月24日付北海道新聞より、ゴールデンカムイ、イギリスの漫画展に。ロンドンの大英博物館で5月23日、日本漫画の文化や歴史をテーマにした漫画展が始まった。博物館によると、現役の漫画から50人の原画など約160点を展示する日本国外では最大級の漫画イベント。8月26日まで開催されています。約1100平方メートルの展示場は6つのゾーンで構成。漫画の描き方や出版までの工程、漫画の原点とも言われる鳥獣戯画や葛飾北斎などに遡る歴史を紹介している。幕末明治期の浮世絵師川鍋暁斎が描いた全長約17メートルある歌舞伎の引き幕、新富座妖怪引き幕を展示。古手塚治虫さんや故赤塚不二夫さん、萩尾元さんら現代漫画の先駆者に加え、鳥山明さんのドラゴンボール、小田栄一郎さんのワンピース、明治期のアイヌ民族社会を舞台にした野田悟さんの冒険活劇、ゴールデンカムイなどの原画を順番に見て楽しめる。最後にお知らせです。一つ目はテレビ放送のお知らせです。北海道150年を記念し、NHK により作成された永遠の西葉が北海道先行放送で6月7日午後7時半からご覧いただけます。嵐の松本潤が松浦武四郎に扮し、ビラ取りでの撮影も行われ、町民の方々も出演していますので、どうぞご覧ください。2つ目はイベントのお知らせです。第9回ウレクレク風の谷の音楽祭が6月22日14時から二部谷生活館で行われます。アイヌ語教室に通う子どもたちやアイヌアートプロジェクトの皆さんが出演しますので、お時間のある方はお運びください。以上が今日のニュースでしたが、四郎さん、コメントをお願いします。
先ほどニュースでありました、礼文で、出土した縄文人の、歯からゲノムが解析されたと、はい、このゲノムのうち 70% は北海道のアイヌが継承しているということですから、アイヌ民族の先祖は縄文人だということがこの解明から明らかになったなと思っております。あのニュースの中で印象に残りました。
はい、はいはい、ありがとうございました。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は千石優子でした。Thank you.